大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学研究科加齢制御内科学教授の三木哲郎先生に興味深いアンチエイジングの研究について伺います。先生は大学院医学研究科加齢制御内科学というところ、大変長いお名前なんですけれども、専攻研究は遺伝学と高血圧、認知症といった老年医学を研究してらっしゃる。
はい、そうですね。はい。
もともとはどちらからこういった分野に進もうと思われたんですか？
まあ、高校時代にですね、生物に興味があって、遺伝学というのをやってましたんで、まあ、大学に入ってもそういう教室に入ってまして、まあ、遺伝学には前から興味がありました。で、卒業、医学部卒業して、6年間ぐらい臨床をしたんですけども、その後に4年間ですね、遺伝学教室というところに入りまして、でそこでその遺伝学の最先端の技術を学びました。
じゃあ、もともと生物といいますか生き物に興味がおありだったんですか？
そうですね、はい。
私たちなんかだとやっぱり生物はちょっと苦手な分野だったりするんですが、先生からご覧になって、その生物遺伝学といったこう魅力っていうのはどういったところですか？
魅力ですかね、やはり小学校の高学年でですね、まあ、父が山登りとか植物が好きだったんで、昆虫採集、特に蝶々を集めてました。蝶々とかいうのは、まあ、今思えばですね、遺伝的に全部決まってるわけですよね。その幼虫がサナギになって、サナギは蝶になる時のですね、その羽の形とか色とかですね、全部遺伝子がプログラムしてるわけです。で、それが少し間違うと、羽の大きさが変わるとかですね、からオスとメスというのはどこか少し違うわけですよね。そういう指令は全部遺伝子が、まあ、行ってるわけです。まあ、そういうのに、まあ、興味があったというか、ということなんですけどね。
子供が思うその純真な疑問のところからスタートした。
まあ、疑問というか、まあ、集めてばっかりだったんですね、初めは。集めるコレクターとか言いますよね。珍しい蝶々を集めるとか、誰も持っていない蝶々を集めるとか。中学校に入って、サボテンですかね、そういうのも集めてまして、私が好きだったのは、トゲが非常に大きい。
丸い、
はい。フェロカクタス言うんですけど、それをいっぱい集めてました、ね。100種ぐらい集めました、ね。
これも遺伝子と関係
ない？それは関係なかったです。
関係ないですか？
まあ、そういう、集めて育てるとかですね、並べるとかですね。まあ、分類学、何でもその、学問いうのは分類学から始まるんですよね。集めて、ダーウィンがやったように、そのどこが違うとかですね、まあ、そういうのに非常に興味を持ってました。
じゃあ、もともとその先生を導いてくれたのは、お父様が山登りが好きだったというところから、こう自然に親しむ時間っていうのが多かったのかもしれないですよね。
そうですね、やはり父の影響、今思えば大きかったですね。父は植物採集してたんですけども、まあ、スミレとか非常に研究してたんですけども、まあ、私はあまり興味なくてですね、まあ、父親にするとがっかりしたと思うんですけど。
あら、
山登りだけはちゃんとしてました。
あ、山、はい、あ、その後ももう山登りはずっと。
そうですね、はい。
あ、そうですか。今思いになって、その遺伝子のお話じゃないですけれども、お父様と似てるなっていうところってありますか？
あ、やっぱりよく似てますよ。ビデオとかなんか見るとですね、はい、歩き方とか、自分のその歩き方とかですね、動作いうのはビデオか8ミリを見ないと分かりませんよね。
分からないですよね。
歩き方はね、よく似てるんですよ、やっぱり。から、年を取ってくればくるほど、やっぱりなんか似てきますね。兄弟とかでもそうですよね。
はい。
ちっちゃい時よりも年取ってくる方が、なんか顔つきとか、歩き方とか、動作一つにとっても、ね、似てくるというのは、やはりそれは遺伝子なんです。まあ、私たちが今求めてるゲノムに情報があるということですね。
年を取ってくると、ああ、まあ、でも若い頃に似てたなっていう話もありますから。
そうですね、2つタイプがあるんですね、
そう考えてくるとちょっと興味が湧きます ね、
そうですね
苦手分野かなと思ってたんですけども、そうでもないなと。
そうですね、まあ、それは病気もそうですから、糖尿病とか高血圧とか、ある種のがんなんかも、親子とか兄弟である年齢になると同じような病気が発症するというのは、やはり遺伝子が まあ、制御しているということです。まあ、それと相対するのが環境因子なんですけども、うん、それとのバランスでいわゆる今の生活習慣病ですね、高血圧糖尿病とかは発症していると言われてますので、まあ、それを今私は研究してる、
うん、で先生はあの山登りの時もそうだったそうですけれども、あまり人が歩いた道を歩きたくない。
まあそうですねパイオニアワークという言葉が好きです。
研究の面でもそうですか、やはり。
まあそのつもりなんですけど、
うん、
誰かがしてるとそこを避けるというかですね、まあ、あの私たちもそうですけども、やっぱり大学の研究者というのは研究費を取らないとダメですからね、はい、研究費を取るためにはやはり人のやってないオンリーワンを目指さないとダメなんですよね、はい、人と違うことをしないと研究費がもらえませんし、はい、からやはり考え方は権威力になりますんでね、
はい、
なるべく人が行ってない方を、
うん、
2,3 年先やろうと考えてるんですけども、しかし山登りもそうですけど、世界中やはり同じ人がおるんですね。
ああ、同じように思ってる人が
必ず誰かおるんですね、
競
争相手が。かそういうのをまた乗り越えないと、
うん、
そのまあ、うまくいかないのが現状ですね。
先生ずっとこう国内で大学の時まではそういったあの遺伝子のことを勉強してこられて、それからまた海外へも勉強に出られたそうなんですけれども、やはり海外に出た刺激というのは大きかったですか。
そうですね、あの、まあ、それは卒業して1年目にですね、ヒマラヤですかね、カラコルムに遠征に行った時に、
まずは山ですか。
はい、山ですね5ヶ月パキスタンにおったんですけど、
はい、
まあ、その時に遠征隊で行って、まあ、オリンピックの選手と一緒だと思うんですが、世界一になるためにはどうしたらいいかというのはその時悟りましたですね。まあその人よりもやっぱり倍働くとかですね、
はい、
からアイデアと努力しかないと思うんですけど、うん、まあ、それで研究で、1986年にロンドン大学に6ヶ月、次はアメリカのイェール大学に1年3ヶ月ぐらいいたんですけども、
はい、
まあ、そこではやはり英語がハンディなんですよね、英語を喋るというのがですね、
はい、
で他の分野は私負けてなかったんです
。
まあ、そういうとこ負けん気が強い
ん
で、
はい、
でなんでこんなやつに負けるんだと思いまして、早く帰って日本で、
はい、
まあ、勝負したいと思って早く帰ってきましたですね。やっぱり
知識だけはたくさんあるのに、
そうですね、
それを伝える手段が、
はい、そうですね、はい、
だから今の生徒さんたちにも英語を勉強しろと。
まあそうですね、
は
あ、私もあんまり英語は得意ではないんですけども、
やはり海外から見ると国内でやってた研究はもちろんあの素晴らしいものだったと思うんですけれども、まだまだ上がいるとか。
そうですね、すごいです。やはり
世界のトップレベルを経験するというのはやはりそれだけ自分の研究にも役立ってきますよね。
そうですね、非常に大事なことと、はい、
これからは何かこう目指しているところはあるんですか先生。
目指しているのですかねやはり今はオーダーメイド医療というんですかね、はい、個別化医療を目指してますね、うん、ですから今までですと全ての患者さんに例えば高血圧の人でしたら塩分を控えなさいとか、はい、その何々しなさいから全ての患者さんに同じ薬からまあ投薬するということしてたんですけども、やはりお酒に強い人、弱い人、それからすぐ副作用の出る人とかもありますし、例えば塩分制限してもあの血圧は下がらない人もおられるんですね、うん、ですからそういう人を、まあ、遺伝子を調べられたり環境の背景を調べて、まあ、個々人に合った治療を選択すると、そういうことをぜひやりたいと思ってるんですけども、まあ、非常に難しいですね。
先ほどあの海外のお話もお伺いしたんですけれども、あの私たちは知らなかったんですが、21世紀を前に政府が主導して2000年にミレニアムプロジェクトというものを実施したということなんですけれども、このあのミレニアムプロジェクトの中でゲノムにこだわった、そのミレニアムゲノムプロジェクトに先生は参加なさっていたということで、まずは国内の力を結集しようというプロジェクトだったんでしょうか、これは。
そうですね、あの小渕首相の時にですね、はい、環境問題と高齢化とあとは情報化ですかね、3つの柱の中で、
はい、
まあ、高齢化とか情報化でミレニアムプロジェクトが始まったんですけども、オールジャパンで、
はい、
やっていこうということですね、小さな大学とか、まあ、研究室が個々にやるよりも、
うん、
まあ、そのオールジャパンで話し合いながらチームを組んで 研究しようということで、まあ、高血圧と糖尿病とアルツハイマー病ですね、三大疾患がスタートしました。
先生は高血圧の分野ではもうリーダーシップを取られて。
そうですね、はい、5年間13大学ですかね、はい、ですから14施設をまあ統合して5年間まあプロジェクトを進めました。
これはあの先生、愛媛大学に赴任されて間もない時にもこのミレニアムプロジェクトが始まったということなんですけれども、先生のご出身の大阪大学も加わった全部で14の機関が参加したということなんですけど、やはりそれぞれの大学で研究していたことはあると思うんですが、これだけの研究者たちがより集まってっていうのは、効果というのはどうでしたか？
そうですね、ですから高血圧チーム全体としてはかなりの成果を上げたんですけども、まだその先ほど言いました個別化医療に結びつけるから、もっと大事なのはそのアイスランドなんかもやってる国を挙げてですね、はい、新しい薬に結びつけるということまではできてませんので、それを今探ってるところですね。で、まあ、非常に私としては成果があったと思うんですけど、
そしてこれからまたそのミレニアムプロジェクトで得た研究成果をもとに新薬ですとか次のステップに今入ってらっしゃるところですね。
そういうことです、はい、
また来週は、遺伝学、そしてあの高血圧についてもお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。参考にさせていただいたメールをくださった方にはウィットグッズをプレゼントいたします。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までぜひお送りください。来週も引き続き三木哲郎教授にお話を伺います。お楽しみに。